皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける相槌ダメ出し収録編集担当、音の職人ソッシーとでお送りします。
変化の激しいこんな時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。ということで、前回と今回にわたってですね、テーマが国家を脅かす血の絆ということになるんですけども、はい、で前回中国の話を見てきましたが、華僑と宦官の話、
うんうんうん、
このお話僕も少し聞いたことはあったんですけど、うんうんうん、一体なんでわざわざそんな官僚試験を、仕組みを作ったりとか、あと、ま、宦官、その、ま、男性が虚勢して皇帝に仕えるみたいな、その仕組みがなぜ必要なのかっていうのは全然わかんなかったんですけど、確かに血縁、その、ファミリーと国家運営、これはバッティングするなっていう意味で、すごい納得がいったんですよね。
そういうね、側面ってあるもんね。
こういった、そのファミリーと国家運営のバッティングっていうのは、決して中国だけで起きてる話じゃないんだろうなと思うと、他の国ではどういう仕組みが他にはあったのかなって思ったんですよね。
そうですね。改めてね、やっぱりその国家を脅かす血の絆ということで、まあ、前回も説明したことをもう一回繰り返しておくと、そしてはその国家の利益と家族の利益っていうのがバッティングするケースがあると。で、まあ、論語なんかにも書かれているケースとして、やっぱじゃあ自分の血縁者、例えばお父さんが悪いことをしてた時に、はい、そのお父さんを告発するか。っていうこと、
うん、
まあ、日本でもね、内部告発っていうところが、まあ、裏一種組織に対する裏切り者みたいなことはあるんだけれども、国家に対してはそれが正義になるっていうことで、はい、国家の正義と組織の利益あるいはファミリーの利益っていうのがバッティングするケースがあるよねと、こういう時にどうしたらいいのっていう悩み、これはやっぱりある、はい、でこれは洋の東西、古今東西問わずどこにでもある問題で、今現代社会の我々はどういうふうにそれをクリアしているかっていうと、法律っていうものが家族の情よりも優先されるっていうこと、これが絶対なわけです、うん、はい、例えば、我々は何か犯罪被害に遭った時に、自分たちのこう家族を守るために、はい、こうその復讐をしてはいけない、仇討ちは禁止されているわけですと、うん、
はい、
まあ、心情としてはね、みんな仇討ちかと、やむを得ないけど、でもそれは法律に違反しているからダメよと、うん、いうことで、うん、法律っていうものを使って法治国家っていう枠組みで、その国家の統制、国家を血の絆が脅かさないようにスキームを組んでいるわけですと。で前回、中国は華僑と宦官っていうものを使ってっていうのは、さっきソッシーが言ってくれた通りだから、まあ、気になる人はね、はい、前回の聞いてないエピソード聞いてない方は、ぜひ前回のエピソードも聞いてもらえたらと思うんですが、今回は、
はい、
イスラム教がどうしたかということを見ていきたいんですけども、
イスラム教、
はい、イスラム教というのはもともと神様の下で人はみんな平等なんだということを伝えていったんですね、うん、でそれ最初にイスラム教が広がっていたアラブ社会というのは部族社会で、彼らの名前というのは誰々の息子だっていう名前とか、まあ、例えば英語で言ったらダビッドソンってデイビッドの子供って書いてダビッドソンってなったりとか、そういった名前があるのと同じように、アラブ社会においても誰々の息子あるいは誰々の父みたいな、こういう名前っていうのがいっぱいあるわけです。で、部族、はい、自分がどの部族出身なのかっていうことをすごく大切にしていたと。で、これに対してイスラム教が最初に布教し始めた時には、みなしごだったり、戦争孤児、あるいは、奴隷、そういった血縁関係、血のつながりがない、ファミリーを持ってない人たちが最初にイスラム教に入ってくることによって、ファミリーの代わりとなる、イスラム教というコミュニティ、これに、を、はい、こう育んでいくっていうことをやっていくわけなんですね。
コミュニティ。
ところが、はい、イスラム教がだんだんだんだん肥大化していき、世界を設計していくようなことになっていくと、結局その部族が優先されていく。一番わかりやすいのが、最初の頃のイスラム教というのはトップを決めるのが、はい、まあ、みんなの合意だったりとかして、血縁によらないで、カリフっていうのを選んでいったんだけれども、あるところを越えてから、ウマイヤ朝っていうんだけどね、はい、ウマイヤ朝、アッバース朝っていう風に、その家系、 ウバイア家、アッバース家の子孫にそれを最高の地位を譲っていくっていうことで、結局血の絆が、イスラム教はみんな平等だって言っておきながら、血の絆っていうのがまた復活してきてしまったっていう、こういった
側面が優先されてしまってると。
そういうことが出てきたと。で、それやっぱりね、人間の心情上、こう血縁っていうのがいかに大切かっていうことの一つ調査でもあるんだけれども、でも、じゃあ、こうすると、また、ね、あのソシエが言ってくれた通り、国家っていうものとファミリーっていうものの利益が相反する、はい、そういった側面が出てきて、バッティングするときどう対応したらいいんだっていうことで、まあ、イスラム教の最強国家、史上最強の国家とも言われているオスマン帝国、はい、今のトルコを中心とした、もう地中海沿岸をほぼ制圧していたようなオスマン帝国がどういうことをしたかというと、彼らは、はい、まあ、聞いたことないと思うんだけど、デウシルネ制っていう不思議な制度を整えていったのね、
はい、なんかすごく不思議感が漂って聞こえました。
デウシルネ制、これはデウシルネ制で大学受験とかで世界選択してたら避けては通れない言葉ではあるんだけど、うん、ややこしく、はい、ちょっと悩ましい、うん、難しい制度なんだけど、どういう制度かっていうと、イスラム教徒じゃないキリスト教徒が多い支配地域とかから、はい、強制的に優秀な子たちを連れてきて、はい、首都に連れてきて、イスラム教徒に改宗させて、官僚にしていくっていう制度が、うん。で、官僚にして、その人たちのトップは、ゆくゆくは、皇帝のおそばに仕える宰相とか、トップに立ったりとかするわけよ、政治の。
はいはいはい。
でも、それは無理やり連れてこられた異教徒なんだよね、イスラム教徒から見たら。
そういうことですよね。もともとイスラム教徒じゃないと。
じゃない。で、これをイスラム教徒に変えて、国家のトップの政治をやるのにやっていくと。で、これも、僕も最初、この制度を聞いたときに、なんやねん、それと思ったわけ。
なんやねんと思いました。
でも、これは、さっき言った、国家と家族との、こう、相反するものをどういうふうにクリアしていくのかって考えると、わかりやすいわけ。要は、何の絆もないわけ。首都において、はい、彼らはデウシウメ制において、うん、部族とかとも切り離されて、うん、しかももともとイスラム教徒でもないから、イスラム教の支配者層に骨がない。うん、
でも骨ないですね。
そう。骨があるのは、その骨を作ってくれてるのは唯一、オスマン帝国のトップの皇帝たちが自分たち引き上げてくれたっていう事実。うん、っていうことで、はいはい、これは事実上、僕は宦官と、中国の宦官と一緒だとは思っていて、彼らは虚勢はされてないんだけれども、事実上家族社会から切り離されてしまったことによって、宦官と同じ状態になってしまった。で、さらに結婚して、その子供を産んだ時のその財産をどういうふうに、その子供に譲っていくのかっていうことにすごい制限を加えられていた。だから、物理的に虚勢をされていた、生殖機能を失わされてたわけじゃないんだけれども、社会上、ある種の虚勢状態に、こう、仕向けられていくこと。で、最初は、はい、イスラム教徒ではなかったっていうことだから、イスラム社会においてのコネもない。はい、で、じゃあ、部族からも切り離されている。と、うん、いうことで、忠誠を誓う相手っていうのは、うん、自分を引き上げてくれた皇帝、一族だけになっていくっていう。だからこそ、その国家の、うん、はい、優先事項と、その最初、トップになったデウシルメ制で連れてこられた人の、利益というものが合致するっていう、うん、こういう制度になっていった。
なるほどな。
ということで、この不可思議なデウシルメ制っていうものも、はい、この国家を脅かす血の絆っていう制度、
はい、
制度じゃない、課題っていうものを見ていくと、うん、デウシルメ制ってそういう意図があったんだ。ということで、科挙と勘がデウシルメ制って全然違う文脈なんだけど、うん、実は、課題、解決したかった課題っていうのは一緒だったっていうこと。うん、これはすごく、うん、歴史を勉強していく上で、なんか、あ、こんな関係ないところは、こういう課題解決、国家とか組織の課題を解決していく上ですごく重要だったんだなということになってくるんだよね。うんうん、はい、例えば、今の現代の、企業なんかは、まあ、はい、ある意味、デウシルメ制だよね。もともとその企業に勤めてなかった人を、まあ、日本なんか新卒採用して、はい、そこで教育をして、それがやがて出世していく。はい、で
上に上がっていくと。
で、こう、うん、家族、まあ、 家族をこう採用するっていう企業もあるけれども、うん、家族が採用されない企業というのもあって、ある種で後ろめ性っていうものをね、現代において活用してやっているケースなんかっていうのもあるわけなので、うんうん、
結構身近でしたね、この
身近なんで意外とだからこのそれを国家ぐるみで宗教も絡めてやるっていうケースは現代においてはないけれども、うん、でもそれでも我々の、ね、大切にしている信条、この会社でどんなことを成し遂げようかっていう時に、その会社のスタイルとかね、うん、考えてクレードなんかっていうのも見たりとかするわけなので、ぜひまあ今日の話を聞いて、はい、まあ国家って一体何なんだろうっていうもの、家族って一体何なんだろうっていうのを考える何か一つのきっかけになってくれたらよかったかなと思います。
いやー、ということで、前回今回にわたって国家を脅かす血の絆というテーマでお話をしてきましたけど、デウシルメ制って何ぞやっていう感じでしたけれども、まあ、ファミリーによる世襲を防ぐという意味で前回の家教宦官と通ずるとこもあるなと思いましたし、リートンの話にありました就職活動ですよね。家族がいる会社に入れない、一体それなんでなんだよって僕も思ってましたけど、親族の入社を許さないっていうのはしっかりと組織を次につなげていく、ある種デウシルメ制に通ずる部分があるんだなと思うと、あ、すごいいい会社の仕組みを作ってる会社だったんだなって思いますね。前回にわたってこの国家を脅かす血の絆を見てきましたけど、僕はまずは両親とですね、しっかりと血がつながってるか改めて確認を込めてお母さんに LINE をしてみようかなと思います。ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソシでした。